ではペテロ第1の手紙の5章の6節から読んでいきます。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食いつぶすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が良い限りなくありますように。アーメン。まあ、ここらでなんとかこの11節までなんとか今日まとめてみたいと思うんですが、今一度6節に戻ります。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。ですからというのはこの前にすでに説明してあることだけれどもという意味です。神の力強い御手の下にへり下りなさい。そうしたら神があなたを高くしてくれるということはですね、神様に全てを任せてしまってあなたの方で何もしないでいいという意味ではないんです。あなたの方でしなければいけないことが出てまいります。だけれどもあなたが自分の力、能力、努力で解決しようとするのではない、神様によって解決する。あなたが希望している結果を、まあ、こういう結果を希望しているかどうか知らないけれども、例えばですね、善を行ったのに苦しみを与えられた、憎らしい相手を叩きのめしてやりたいなるという結果を現実にあなたの方でしようと動くのではなくて、正しいことをし続ける、神様が教えている通りのことを行動する、でそれによってどういう結果が生まれてくるのか、神様がそのあなたに苦しみを与えた人が人に向かってどういう取り扱いをするのかということは神様に任せるということを言っているのがですね、神の力強い御手の下にへり下るということになります。まあ、なぜかといったらペテロ第1の手紙でもすでにそういう教えがですね、この5章に来るまでにあるからなんですよ。例えば2章では23節でもって、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりましたと、これイエス様のことです言ってる。ほいでその足跡に従うようにイエス様が私たちに模範を残したと21節で教えております。3章の9節を見ていただけると、悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。祝福を受け取れるようになってるんだから、他の人に祝福を与えてあげろ、悪に対して悪で報いるのことをするなと言ってる。4章の19節に言っていただけますと、これは4章の一番最後の節ですが、ですから神の御心に従ってなお苦しみに遭っている人々は、善を行うにあたって真実であられる創造者に、これは神様のことです、自分の魂をお任せしなさい。どういう結果になろうと神様に全部任せてしまえ、神様が動いてくれると言ってる。まあ、ペテロ第1の手紙ではですね、この点でもってあまりはっきりとした教えがない。ポーロの方がこの点をはっきりとした教えを出しております。だからポーロの教えからこれを調べていこうといたしますと、ロマ書の12章ではこういうふうにして教えております。だからロマ書の12章の17節を開けていただきましょう。ただもっとはっきりと分かるような言葉でもってポーロがこう書いてます。12章の17節、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、全ての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り全ての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるんです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいというのことを教えている。でそれをしろとペテロ第1の5章の6節で教えているんですけれども、6節の真ん中辺からは神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるのですということも書いてある。ところがですよ、 ギリシャ語の原本を食っていきますと、ちょうど良いという言葉は原本にはないんです。神様がへりくだっているものを高くしてくださるという時にですね、こういう言葉が使われている。カリオスという言葉がギリシャ語で使われております。全部でこれが8回あります。失礼しました、86回でした。なんかとてもじゃないけどリストできない。だけどペテロ第1の手紙でもって全部で4回使われているからですね、このもちろん最後はこの5章の6節で使われているから、それまでの間前に使われているもの3つ3回使われているものをですね、このカリオスという言葉がどういう日本語に訳されているのか調べていこうと思う。全部同じ言葉です。一番最初にはペテロの第1の手紙の、これはもちろんペテロの中だけですから、もう第1の手紙当然なんですが、1章の5節でこのカリオスという言葉が使われております。でこういうふうに訳されている。ペテロ第1の1章の5節では、あなた方は信仰におり、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。ここでカリオスという言葉は何かというと、終わりの、実はこの言葉は別の言葉なんですよ。終わりの時、この時というのがカリオスという言葉なんです。その次に出ているのが1章の11節です。これも同じ言葉です。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたとき、誰をまたどのような時を指して言われたのか調べたのです。ここでも時という言葉になっている。もう一回使われている4章の17節で使われているんですけども、これも同じように時という言葉になっております。4章の17節では、なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。始まる、これも別の言葉です。時と訳されているのがカリオスという言葉です。そうしてくるとですね、ちょうど良い時、実はこういう言葉を使った方が日本語として意味がわかるから多分入れたんだろうと思うんですけども、ちょうど良いという言葉がない、ただ時というだけです。だから神様の力強い御手のもとにへりくだってから3日経ったら高くしてあげるというんじゃない、3ヶ月経ったら高くしてあげると言っているんでもないということになります。どういうことを言っているのか、やがてそのうちに高くしてくださるという意味を持った言葉がカリオスという言葉なんです。だから時という言葉が使われている。その時が来たらばという意味です。だからやがてそういう時が来る、そのうちに来る。まあ7節でいきましょう。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。思い煩いというところに行ってみましょう。多くの場合に私たちはですね、この思い煩いという7節のこの言葉を心配する、心配事というふうな日本語にも訳しております。だけれどもこの思い煩いと訳されている言葉が本当に心配するという日本語に訳されているのかどうか、言語ではどういう意味を持った言葉なのか、メリムナという言葉が使われている。メリムナです。全部でこの言葉が6回使われております。だからそのうちの5回はリストにすることができる。最後はもちろんペテロ第一の5章の7節です。だからそれまで全部このメリンマナという言葉、メリンナという言葉がですね、どういうふうな日本語に訳されているのか、実は同じような言葉に訳されているんですけども、どういう日本語に訳されているのか全部リストにしてみたいと思う。5回リストにいたします。そしてですね、実際にはどういう意味を持つのか、その後でお知らせいたしましょう。最初の3箇所はですね、実は同じところの出来事を違う福音書でもって引用しているだけなんです。一番最初はマタイの13章の22節を見ていただきましょう。マタイの13章の22節、これは神様の言葉を種として蒔いた時の出来事です。 畑に種をまくのと同じように神様の言葉をまいたらどうなるか。13章の22節ではこういうふうに書かれている。また茨の中にまかれるとは御言葉を聞くが、この世の心遣いと富の惑わしとが御言葉を塞ぐため身を結ばない人のことです。このマタイの13章では心遣いという日本語に訳されております。先ほど言ったようにマルコでも実はこれ同じところが引用されております。マルコの4章の19節で、どういう日本語に訳されているか、同じ日本語です。マルコの4章の19節では、世の心遣いや富の惑わし、その他いろいろな欲望が入り込んで御言葉を塞ぐので実を結びません。世の心遣いというのがメリミナという言葉なんです。もう一ついきましょう。ルカ伝のこれも同じ出来事ですよ。8章の14節を見ていただきましょう。同じ出来事です。ルカ伝の8章の14節では、茨の中に落ちるとはこういう人たちのことです。御言葉は聞きはしたが、とかくしているうちにこの世の心遣いや富や快楽によって塞がれて実が熟するまでにならないのです。ここでも同じように心遣いという言葉に訳されております。4回目、同じルカ伝の21章の34節ではどう訳されているか。ルカ伝の21章の34節ではこういうふうに書かれている。この中にですね、メリムナという言葉が使われているんです。あなた方の心が放蕩や深酒やこの世の患いのために沈み込んでいるところに、その日が罠のように突然あなた方に臨むことがないようによく気をつけていなさい。ここではですね、初めて患いという日本語に訳されています。あともう一回ある。全部で6つですから5回引用できます。コリント第2の11章の28節でもメリムナという言葉が使われています。コリント第2の失礼しました、いいんです。コリント第2の11章の28節です。ポーロがどういう苦しみにあったのか、伝道している最初にどんな動きを取らされたのかということを書いたときに、28節、このように外から来ることのほかに日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。こうやって見るとですね、メリムナという言葉が全部で6回現れているうちに、心遣いというのが全部で4回使われていて、災というのが1回、思い患いというふうに訳されている、これがペテロ第一の5章の7節なんですけど、というふうに訳されているのが1回使われているということになる。じゃあですよ、このメリムナというこのギリシャ語そのものはどういう意味を持った言葉なのかというと、実はですね、別なところ方向に引っ張っていこうとする力という意味を持った言葉なんです。別な方向とはどういう方向か。神様からの祝福を受けて楽しい生活を送れるはずなのに、それより別な方向に引っ張っていく。楽しい生活を送れないんじゃないか、こんな風に失敗するんじゃないか、あの人がこんな風にして私のところに問題を持ってくるんじゃないか、私は将来こんな風になるんじゃないか、別のところに引っ張っていかれるでしょ。だから結局それが心配事、気になることという意味に発展していったんです。それ最後には心遣いがどうした、思い患いがどうしたという風なところにまでなってくる言葉となっているんですよ。さてそうするとですよ、今読んだペテロ第1の手紙の5章の7節でもって、あなた方の思い患いをと言っているこの7節の思い患い、これ何を意味しているのか。多くの場合にこの7節だけはポーンと取り上げて、ああ思い患い心配というふうな解釈をしてしまう。6節7節はくっついております。分けておりません。原本で分けてない。後の人が勝手に6節と7節とくっつけたとこうなる。 ですからあなた方は神の力強い御手の下にへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるのです。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神様いつ私を高くしてくれるんだろうか。思い煩いですよ。こんないつもいつもへり下っていたんじゃ、他人より自分を一段下に見ていたんじゃ、果たしてこのままでもっていいだろうか。私だって自分の偉さを人に示さなかったらよくないんじゃないか。これも思い煩いの一つです。その他にもまだ思い煩い心配がたくさんあると思う。さあそこでですね、今度は神があなたのことを心配してくださる。そうするとですよ、ここでまた問題が出てきちゃうんです。神様が心配してくれる、だからといって何もしないクリスチャンがたくさん出てきます。ところが神様が心配してくれる、これはメレイというギリシャ語なんですけども、という言葉には実は2つの意味があるんです。一つは神様がその問題を解決するように動きを取るということです。だから神様の方が動いてくれる、だけどあなたが信仰つかなきゃいけない。これが一つ目です。だけどもう一つの意味がある。もう一つの意味は何かといったらば、どうやったらその問題が解決できるのか、解決の方法を神様が教えてくれる。さあそうしたらですよ、この教わった指示の通りあなたが動くのか動かないのか、これはあなたの責任です。動けば解決する、この指示の通り動かなければ解決はしないという意味も神様が心配するという言葉の中に入っております。これどっちなのか。たまたまですね、神様が解決する動きを取ってくれたものであれば、それでもまだしなきゃいけないことあるんですよ。信じなきゃいけない、信仰つかなきゃいけない。だけれどもこっちの問題は解決する、解決する方法を教えてくれたものであったら、あなたが動かなかったらこれは絶対に問題は解決いたしません。それがどっちなのか、神様の言葉で判断しないといけない。こういう点ではですね、クリスチャンが多く間違いをしてしまうんです。神様が心配してくれると言った、だから私は何にもしなくていい、解決の方法を教えてくれてんだったら、それをしなかったら解決しないんです。それでありながらも、なんでこんな私はいつまでも苦労するんだろう、いつになったらこの問題解決するんだろう、ちゃんと解決の方法を教えてくれてる、だけど行動を取ってない、だから解決しない。神様なんで私の祈りを叶えてくれないんだろう、ちゃんと方法を教えてくれてる、だけど動かない。あるいは神様が解決する動きを取ってくれたと言っても、それを信じる信仰をあなたが使ってなければ、これまた崩れます。あなたの方から崩してしまう。こういう点でですね、思い煩いは一切神様に委ねなさいと言ったとしても、それに対してまだしなければいけないことがあるんです。一切全部一つ残らず神に委ねなさいと7節で教えている。クリスチャンの中にはですね、自分が持っている心配事を全部一つ残らず神様に解決してもらうということは神様に対して申し訳ないと思っている人がいます。神様に全部渡してしまって、神様に全部苦労させちゃって、私が何にもしない、これは申し訳ないじゃないか、少しぐらい私も苦労を背負わなきゃ、その方がへり下ってる謙遜したクリスチャンになるんじゃないかという間違った考えを持っているのがいるんです。なんて書いてるか、一つ残らず全部神様に与えろ。与えない方がいけないんですよ。かと思うとですね、クリスチャンの中には神様を信頼することができなくて、心配事を神様に全部任せるということをできない人もおります。どんな風に信頼できないのか、いや神様に全部任したとしたら、神様がどんな風にして解決してくるか分かんないじゃないか、ひょっとしたらば私が希望しているものよりも違う道で解決するんじゃないか、私が望んでいるよりも良くないレベルで解決してしまうんじゃないか、どっちが主導権握っているのか。その言葉の裏を返したら、私が自分であったらもっといい解決の方法がある、神様手を出せと言っていることでしょ。どっちが実際力があるのか、あなたがそれほど神様にも力があると思うかとか、神様に全部任したら 神様が一番いいように解決してくれるんです。あなたが自分でやろうとしたら必ず途中でおかしくなります。だから人によってはクリスチャンによってはですね、心配事があると、はい神様頼みますお願いしますありがとうございます、また来たらはい頼みますお願いしますありがとうございます。サタンがお前こんな心配あるじゃないか、ないよ神様だよ神様文句でシャーシャーとしてるんだよ。これが一番いいんですよ。そのために神様わざわざ心配事一切私に任せと言ってるんだから。忠実なクリスチャンになるかならないか、神様の教えではあなた方の思い煩いは一切全部神に委ねなさい、任してしまいなさい、神があなたのことを心配してくださるからですと教えています。委ねなさい、これは命令形ですよ。だから神様の子供がクリスチャンが神様の教えに忠実であろうとしたら、心配事を持っていたらいけないということなわけです。来たらお願いしますありがとうございますってやらなきゃいけない、またそれをサタンが戻してきたらまたお願いしますありがとうございますってやらなきゃいけない。持ってくるのと神様に渡すのどっちが先なのか、どっちが勝つか、来たらポイポイポイ渡したいんです。ちょっとバレーボールの球みたいなもんです。自分で来たらパーンと跳ね返したい、はいはいお願いしますお願いします全部これやっちめべ、どっちか競争するんでしょ。サタン一回でも持ってきてみろ、こっちの方もっと早く神様渡すか、もっと持ってこいもっと持ってこい、みんな渡してべ、お願いしますありがとうございます、楽なもんですよ。それをさせようと思って神様が全部委ねろと言ってるんです。かつていきましょう。身を慎み目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています。吠えたける獅子のようにあなたを獲物として狙っていると言ってる。よく私のところでこういう質問をされます。一体いつになったらサタンの攻撃は止まるんですか、いつになったらサタンが攻撃をしてこない生活を送ることができるんでしょうか。サタンはこの世の神様だと聖書で教えています。あなたがこの世にいる間は攻撃をしてくるものと思わなければいけないんです。あなたが天国に行けばあなたに対するサタンの攻撃は止みます。だったら早く天国に行きたい、行きなさい、天国に行けないから、行けるか行けません。ちゃんと聖書に書いてあるでしょ、神の宮殿を壊したものは神様を罰すると書いてある。あなたが自分で勝手に自殺しちゃったら神の宮殿壊してるんだから、あなた天国に行けるか行けません、永遠に苦しめなきゃいけない。だったらどうしたらいいか、だからもう一つのやり方がある。あなたをいくら攻撃してきたって、あなたが勝利をする、いくら攻撃を仕掛けてきたってサタンのその攻撃が無駄になるということをサタンがはっきりと分かったら、あなたがそこまでサタンに立ち向かったら、サタンはあなたに対する攻撃をやめるんです。だけれどもあなたがその手を緩めたらまた隙を狙って攻撃してくる。じゃあいつも緊張していなきゃいけないか、心配しなさんな、その点で思い煩いを任せばいいんでしょ、ちゃんとだから言葉が伝えたらでしょ、思い煩いを一切神に委ねなさい、吠えたける獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回ってる、どうしたらいいか、9節、固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいと教えてる。実はサタンに勝利をできる道は2つあります。両方ともやらなきゃいけない。そのうちの1つがこの9節です。固く信仰に立ってサタンの攻撃に立ち向かう、だからサタンは逃げます。だけどもう1つある、実はですねもう一つの方が基盤です。こちらをしてから固く信仰に立ってサタンに立ち向かなければいけないという後の方をしなきゃいけない。もう一つは何か、これエペソの6章で教えております。エペソの6章を開けていただきましょう。エペソの6章の11節を見ていただきましょう。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために神のすべての武具を身につけなさい。これをつけなかったらいくら立ち向かって何もならないわけでしょ。だからこっちが先なんです。私たちの格闘は血や肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な日に対して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に、だからまだあるんですよ、信仰の大盾を取りなさい。これによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、御霊の与える剣である神の言葉を取りなさい。 受け取りなさい、これ間違いです、取りなさいです。すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。この二つでもってサタンの攻撃をどかすことができます。あくまでも立ち向かっていったら、サタンのが最後に諦めて攻撃をしてこなかった。だけどこの武具を外したらまた攻撃をしてくる。だからいつもくっつけなきゃいけないんですよ。さあその先、ペテロ第一の5章の9節に行きましょう。先ほど固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさいとまで言ったから、その先です。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。ご承知のように同じ苦しみを通ってきた。実はこの言葉の裏側にはですね、こういう意味が入っています。あなたがしなければいけない苦しみを通ったって勝利をしている、だからあなたもということがですね、ここに含まれているんです。だけれども、それ前に実はこの日本語で訳したときにですね、非常におかしな訳になっているところがあるから、これをですね並べてみましょう。9節です。世にあるあなた方の兄弟である人々、この人々なんて言葉は実はないんです。ただ兄弟たちとしか書いてないんですけれども、さあこれはどういう意味なのか、誰が言ってるのか、なんでこういうこと言うかというと、これは皮肉の技と言ってるんですけども、世にあるということを強調いたしますと、これは生まれ変わりしていない人でしょという意味になってしまう。あなた方の兄弟たちだけれども世にある人と言ったら、クリスチャンだけれども神の教えにこのような教えに従っている、人という意味にもなってくる。あるいはこの世的な生き方をしているクリスチャンという言い方になる。さあどっちか。世にあるあなた方の兄弟たち、生まれ変わりをしていない人のことを言っているのか、それともこの世的な生活をしているクリスチャンのことか。実はどっちでもないんです。すいません、黒板にこんなもの書いて、どっちでもないんです。何かと言ったらば、世にあるあなた方の兄弟たちという訳が実は間違ってるんです。どういう訳なのか。この世にあってあなた方の兄弟たちはという意味になってる。この世にあってサタンが支配しているところで、あなた方の兄弟たちも同じような苦しみを通った、サタンから攻撃を受けた、だけれどもサタンの攻撃に勝利をしたということを言いたかったんですけれども、たまたまこの日本語に訳された時に、この世にあるあなた方の、この世にあってサタンの支配しているこの世でもってあなた方の兄弟たちが苦しみにあったけれども勝利をしている、だからあなた方もという意味に実はなっていなければいけなかったわけなんです。10節に行きましょう。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。ここまた大きな問題のある訳のところなんです。これ案外ですね、皆さんも、ね、気がついていないかもしれない。黒板に書きます。そしたらすぐ分かっていただける。10節ですよ。神、これは途中からです。神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全なものにする、これ書いてありますでしょ。こういうふうにね、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせてくれる。さてこの意味がですよ、でどういう意味だとあなたの方では解釈しているか、 それ前にこういう質問しましょう。神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全なものにするという言葉からあなたはどういう感じを受けるか。可能性は2つあります。神様があなたに苦しみを持ってくる、そしてあなたがその苦しみを通り抜けることでもって神様があなたを完全なものにしてくださる、カタカタ出してくださるという意味に解釈をするべきなのか、質問ですよ。それとも二つ目、そうではないのか。二つ目はですね、どういうのかといったら、十節で苦しみという言葉が使われております。これと同じか違うのか、内容的に。もしも同じだとしたらば、ペテロ第一の手紙の他のところで使われている苦しみという言葉と同じ意味なのかどうか。もしもこれを同じだとすると、消しますよ、2番目書きますよ、どういうことになるのか。もしもこの10節での苦しみという言葉が9節での苦しみと同じ内容だとしたらば、ペテロ第一の手紙の他で書かれている苦しみと同じ内容になります。そうしたら誰が持ってくるのか。サタンが苦しみを持ってくるということになる。逆でしょ、神様が持ってくるのかサタンが持ってくるのか。神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全なものにする、どっちか。なんでですねこんなことを言うかというと、ここにですねこういう言葉があるでしょ。あなた方をしばらくの間、しばらくの苦しみの後で、非常に長い長い日本語に訳されているんですけれども、原本のギリシャ語ではたった一言しかここには使われていないんです。それがこんな長い日本語に訳されちゃってる、こういうギリシャ語です。パスカウタスという言葉で訳されている。これ一つの言葉です。でどういう意味か。苦しむという意味しかない言葉なんですよ。さあこれのどっちなのか、神様が苦しみを持ってくるのか、それともサタンが苦しみを持ってくると この10節で教えてるのか、どっちか。もしも神様が苦しみを持ってくる、災難を持ってくる、痛みを与える、病気にする、そしてあなたがその苦しみを通り抜けたら神様があなたを完全なものにするという解釈が正しいんだといたしますと、ペテロ第一の手紙の2章の24節はどのように解釈をしたらばいいのか。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義となって、義のためにじゃない、義となって生きるためです。キリストの打ち切りのようにあなた方は癒されたのです。神様が苦しみを持ってくるとしたら、何のためにイエス様はじゃあ私たちの身代わりとして十字架で苦しみを背負って死んでくれてるのか。私たちに苦しみが来ないようにするためでしょ。何で神様がわざわざ苦しみを持ってくるか。で同じペテロ第一の手紙の4章の14節から始まるところと比較をしたらどうなるか。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗みと悪を行う者、乱れに他人を干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはいけません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら恥じることはありません。イエス様の足跡に従って動くのはキリスト者です。人殺しや盗みとをするのはキリスト者ではない。そういう苦しみを受けてはいけないという。だけどもイエス様の足跡に従うようにして受けた苦しみに対して恥じることはない。だけどその苦しみを神様持ってくるか。大きな矛盾でしょ。じゃあここで言ってる苦しみ、 というのは、10節で言っている苦しみというのは9節で言っている苦しみと内容的に同じものであるとしたらば、苦しみというのは悪魔サタンが持ってくるものだと9節で教えている。でしょ。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知の世にあるあなた方の兄弟たちである人々は同じ苦しみを通ってきたんです。悪魔からの攻撃を受けてだけでもそれを勝ち抜いたと言ってる。だから悪魔が持ってきている苦しみでしょ。だとしたらば、あなた方もそのサタンが持ってくる苦しみを通り抜けて勝利をしなければいけないと教えていることになる。そうしたら神様はあなた方を完全なものにするという意味になってまいります。そうしてくるとですよ、新改訳では10節でもって神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全なものにするならと訳してあるけれども、この苦しみというのは一体どんな苦しみなのか、本当にどういうことを意味しているのか、ペテロ第一の手紙全部を苦しみという観点から調べ直しをしてみないといけないということになります。でないと神様が苦しみを持ってくる方に解釈したらいいのか、それともサタンが持ってくる苦しみに対して勝利をして神様が完全なものにしてくれると言っているのか。実はですね、今イエス・キリストって我々全部完全なものです。サタンに勝利しております。だからこれから完全なものになるんじゃない、もう完全なものになってる。だけども苦しみというものをですね、どういうもんだとペテロ第一の手紙に教えているのか勉強していきましょう。大きな復習です。こういう質問から入ります。神様が神の家族の神の子供を完全なものにするために苦しみを持ってくるとペテロ第一の手紙で教えているのか、それともサタンが持ってくると教えているのか、リストにしています。一番最初ペテロ第一の手紙の一章の五節を読んでいってみましょう。あなた方は信仰により神の御力によって守られている。神様の力であなたは守られている。苦しみが来ない、神様の力で勝利できる。だったら神様苦しみを持ってこないと、これ結論付けざるを得ないわけですよ。六節に行きましょう。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。どうしてか、苦しみがない、そして終わりの時に現されるように用意されている救いをいただくことができる。だから喜んでるわけでしょ。しかし今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。さまざまな試練に悩まされる、信仰が試される。誰が持ってくる試しなのか、このペテロ第一の手紙では説明してないけれども、ヤコブ書の一章の12節と13節でもってこういうことが既に教えられております。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったとき、この誘惑という言葉はこれ試練と同じだと言ったでしょ。誰でも試練にあったとき、神によって試練されたと言ってはいけません。神は悪に試練されることのない方であり、ご自分で誰も試練を与えるようなことはなさいません。これ一体どう解釈したらいいのか、サタンが持ってくるからです。ということはですね、実はこのペテロ第一の手紙の勉強の9回目に、今から2週間前に7月の7日にこのペテロ第一の4章12節、火の試練というところでもってすでに説明をしてあります。だからそれをですね、今一度復習していただきましょう。同じペテロ第一のこんな2章の19節に行ってみましょう。神様は神の家族の神の子供を完全にするために試練を持ってくるか持ってこないか、苦しみを持ってくるか持ってこないか、サタンが持ってくると教えているかどうか、2章の19節から読んでます。人がもし不当な苦しみを受けながらも神の前における良心の上に悲しみをこらえるなら、それは喜ばれることです。罪を犯したために打ち叩かれて、それを耐え忍んだからといって何の誉れになるでしょう。けれども善を行っていて苦しみを受け、それに耐え忍ぶとしたら、それは神に喜ばれることです。まあ、このペテロ第一の手紙では善という言葉は神様の教えに従う努力をする、悪というのは努力をすればその教えに従えるのにその努力をしない、だから教えに従わないということを悪だと言いました。不当な苦 苦しみを受ける。正しいことをしたのに正しくないものと取り扱われる。神様はそう取り扱うか、取り扱いくないわけでしょ。正しいものは正しいものとするわけです。だからサタンの仕業です。3章の13節にいきましょう。もしあなた方が善に熱心であるなら、誰があなた方に害を加えるでしょう。いや、たとえ義のために苦しむことがあるにしても、それは幸いなことです。彼らの脅かしや恐れたり、それによって心を動揺させられてはいけません。正しいことをしたのに義のために苦しむ、イエス様が十字架で苦しんだのと同じです。3章の17節いきましょう。もし神の御心なら、善を行って苦しみを受けるのが悪を行って苦しみを受けるより良いのです。正しいことをしたのに苦しい目に遭うという方が、正しくないことをして苦しい目に遭うよりもいいんだと言っている。4章の1節。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたんですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。キリストは善を行ったけれども苦しみを受けたと言っている。で、4章の12節に行くと、これをもっとはっきり、その4章の1節をですね、裏付けいたします。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。さあ、そうなってくるとですよ、キリストの苦しみというもの、正しいことを行ったのに不当な苦しみを受けているもの、この不当な苦しみは神様が持ってくるか、それともサタンが持ってくるのか、誰がイエスの肉体に鞭で打たせ十字架にかけて殺したのか考えていただければ、誰が苦しみを持ってきたのか分かると思う。4章の16節言ってみましょう。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってその名の上に神をあがめなさい。神様から持ってきた苦しみで神様をあがめろというのか、そうじゃないわけでしょ。サタンが持ってくるこの苦しみに対して、それに勝ち抜いて神様にあがめろと言ってる。で、5章の8節に行きましょう。身を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い潰すべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなた方の兄弟ある人々は同じ苦しみを通ってきたのです。全部サタンが持ってきている苦しみを、ここでペテロ第一の手紙で教えている。神様が苦しみを持ってくると書いてありません。ほいてこの5章の10節、神ご自身があなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。言ってるこれがですね、実際にそうなのか。神様が神の家族の神の子供に苦しみを与え、その後で完全なものにするのではないということにならざるを得なくなります。人はイエス・キリストを主とした時点で、生まれ変わりをした時点で神の義となります。イエス様がそうしてくれたということになると、この十節での言葉をですね、今一度言い直しをしなければいけなくなる。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって、その永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、その後少し飛ばして、あなたを完全に立たせ、つまり神の義となっているものを完全に立たせ、固く完全にし、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいますと続けなければいけないということになります。そうするとですね、この後でもって、しばらく苦しみの後でというのは一体どこに持ってきたらいいのか、この十節の中のどこに持ってきたらいいのか、問題になります。これはですね、十節の一番最初に持ってくるべきものなんです。そんなこと言ったら新改訳に持ってきてないじゃないかと。だから新約聖書を持ってきたんです。これ読んでみましょう。新約聖書、ちょっとまだるっこい書き方がしてあるんですけども、このペテロ第一の手紙の5章の8節から読んでいきます。なかなか読みづらいんです、スッと読めないですけども、これ書いてあるとおり全部読みます。で、10節でもってこのしばらくの苦しみのどうのこうのというのが10節のどこに出ているのか、よく聞いていただきたい。8節、9節、10節を続けて読んでいきます。こう書いてある。気を落ち着けていなさい。どう過ごさないようにしなさい。落ち着いて冷静でいなさい。いつも目を覚まして注意深くしていなさい。というのは、あなた方の敵である悪魔が猛烈に飢えて吠えたけるライオンのように獲物を探し求めて、それにつかみかかろうと食い尽くそうと歩き回っているからです。同じ言葉が二度出てくるのはですね、こういう意味にも取れるというふうにして括弧の中に入れてあるからです。この悪魔に抵抗しなさい。9節です。 全世界にいるあなた方の兄弟たち、キリスト者の交わり全体も同様の、全く同一の数々の苦しみを受けるように定められていることに、ことを知って、悪魔の攻撃に対して信仰に固く立ちなさい。10節。そしてあなた方がしばらくの間苦しみを受けた後、あなた方をキリストイエスにあってご自身の栄縁の栄光に招いてくださったすべての恵みの神は、これが主語ですよ、自らあなた方を完全にし、あなた方をそのあるべき姿に変え、あなた方をしっかりと立たせ、完全な基礎の上に置き、あなた方を強めて、つまり不動のものとしてくださいますと書いてある。新約聖書ではしばらく苦しみの後というのは10節の一番初めに持ってきてあります。真ん中にこんな風に言っておくから、しかも神様自身があなた方をしばらく苦しみの後で完全なものにするというふうな、こういう文がこんなところに書かれているから、こんなおかしな意味になってしまうんです。こういうふうに調べていきますと、ペテロ第一の5章の10節を、神様が苦しみを持ってくる、あなたがその苦しみを通り抜けたら神様があなたを完全なものにするという意味に解釈をするのは間違いだということが分かってくるようになります。もっともですよ、もしもあなたがその昔、神様はあなたを完全にするために苦しみを与える、試練を持ってくるという教えを受けていた人だとしたらば、今こういうふうに説明したようなものはなかなかにすぐに受け入れることができないものになってしまいます。すでに入っちゃってるから。この点であなたが努力をして自分の意思でその古い教えをどかすようにしなかったら、あなた自身が苦しみます。正しくない教えだからです。10節、今一度いきましょう。神はあなたを完全にし、固く立たせる、強くする、これはただここ1回だけ使われている言葉です。力があるようになるという意味です。それから不動のもの、基盤の上に立たせるということです。11節でいきましょう。どうか神のご支配がよよ限りなくありますように、アーメン。実はここにですね、原本にあるけれども新改訳には訳されていない言葉が11節に入っています。どういう言葉かというと、神の栄光と神のご支配が、これはクラトスというギリシャ語です。力ということです。だから神の栄光と神の力がよい限りなくありますようにと原本に書いてあるのに、神の栄光とという言葉がここには抜けております。で、最後にアーメンと結んである。まあ、あと10分間ぐらい時間があるんですが、私の時計で10分間ぐらいあるんですけども、その間でもってですね、今日は説明しきれないかもしれないけど、ちょっと横道にですね、こういうことの説明に入りたいと思う。時間が足りなかったら来週これ続けて説明いたします。何かといったらですね、これはアーメンという言葉、これが一体どういう意味を持つ言葉なのか、どっから来てるのか、どういうふうに私たちが使ったらいいのか、どんな注意をしなければいけないのかという点でですね、クリスチャンはほとんどがアーメンアーメンと使っていながらも、よくその意味を知っておりません。だからそれにちょっと横道に入りましょう。ここはちょうどいい場所だからですね、この説明したいと思う。アーメンという言葉はどっから来てるのか、あ、新約聖書に書いてあるから、これヘブル語かではないんです。ヘブル語から、ギリシャ語じゃなくてヘブル語からアーメンという言葉が出ております。そしてそれだけじゃなくて、今度はギリシャ語の方、つまり新約の方でも同じ言葉が同じ意味で使われている。さて、そうするとですね、どういう意味なのか、全部でですね8つの意味を申し上げましょう。これ代表的なものです。もっと細かに分かる、もっとあるんですけども、全部で8つの使い方、8つの意味があるアーメンという言葉に。だけど午前中はそこまで全部説明がし切らなかった。今度も多分ですね、途中までしか説明できないんじゃないかと思う。だけどもですね、できるだけ説明していきましょう。アーメンという言葉、だからヘブル語で当然使われているんですから、ヘブル語の中に、旧約聖書の中にアーメンというのがたくさん出てるわけです。一番最初にこういうふうに言いましょう。神様のことをアーメンの神と
言っているところが何箇所かあるんです。どういう意味なのかこれすぐ分かる。申命記の7章の9節を開けていただきましょう。申命記の7章の9節ではこういうふうに訳されております。もちろんこれはですね、原本ヘブル語を調べていかないとわからない言葉なんですが、7章の9節でこう書いてある。あなたは知っているのだ、あなたの神主だけが神であり聖霊な神である。主を愛し主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。ここにですね、誠実なる神と訳されているところ、実はですねこれ原本のヘブル語ではアーメンなる神という言葉が使われているんです。イザヤ書の49章に行っていただきましょう、まあ、イザヤ書ですから49編と言わなきゃいけないんだろうと。イザヤ書の49の7節を見ていただきましょう。ちょっと長いけれどもこれ全部引用します。49の7節、イスラエルをあがなおその聖なる方、主は人に蔑まれている者、民に忌み嫌われている者、支配者たちの奴隷に向かってこう仰せられる。王たちは見て立ち上がり、首長たちもひれ伏す。主が真実であり、イスラエルの聖なる方があなたを選んだからである。ここにですね、主が真実、これもアーメンなる神、主はアーメンであるという言葉が使われています。同じイザヤの65の16節を見ていただけますと、65の16を見ていただけますと、16節を見ていただけるとこう書いてあります。この世にあって祝福される者は誠の神によって祝福され、この世にあって誓う者は誠の神によって誓う。先の苦難は忘れられ、私の目には隠されるからだ。ここでですね、誠の神、誠の神と二度あるのは、これアーメンなる神、アーメンなる神という言葉が使われているんです。これが一つ目で、二つ目はですね、実はこの最初の言葉アーメンなる神から発展したことなんですけども、確かな神様が誠実で真実で誠の神であれば、すべては確かなものになってるわけでしょ。約束は確かなものなわけでしょ。詩編の19の7節を見ていただけると、詩編の19の7節では、主の見教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かでわきまえのないものを賢くする。この確かでというのは、これはアーメンでという言葉が使われております。詩編の111の7節でも同じように確かという言葉になっている。詩編の111の7では、御手の業は真実公正、そのすべての戒めは確かである、そのすべての戒めはアーメンであるというのが原本です。まだ他にアーメンという言葉がたくさん使われています。神様が与えた律法に対して、イスラエルの民がその通りになりますように、仰せの通りに従いますという承認の気持ちを表す意思表示をするときに使う言葉です。つまり賛成異議なしという言葉を使うときにもアーメンと言います。申命記の27章を開けていただきましょう。実はここでアーメンを強制しています。申命記の27章の15節を見ていただけると、15節から始まるところでもってこういうことを言っている。申命記の15の27、失礼します、申命記の27の15節です。職人の手の技である主の忌み嫌われる彫像や彫像を作り、それを密かに安置する者は呪われる。民は皆答えてアーメンと言いなさい。その通りです、その通りになりますように。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。 呪いが来ますようにということです。隣人の自境を移す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。盲人に間違った道を教える者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。 在留異国人みなしごやもめの権利を犯す犯す者は呪われる。神は皆アーメンと言いなさい。父の妻と寝る者、これは5歳です、ママ母です。自分の父の恥を晒すのであるから呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。どんな獣とも寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。父の娘であり母の娘であり、これは連れ子です。自分の姉妹と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。自分の妻の母と寝る者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。密かに隣人を撃ち殺す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。賄賂を取り人を撃ち殺し罪のない者の血を流す者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。この見え主への言葉を守ろうとする、それを実行しない者は呪われる。民は皆アーメンと言いなさい。そうでその通りになりますようにと言えと言ってる。賛成、異議なしという意味があります。まだもう一つだけ聞きましょう。他の人がお祈りをしているときに、あなたがそのお祈りに動揺してあげる、力を添えてあげるというときにもですね、アーメンという言葉を使います。列王記第1の1章の36節を見ていただきましょう。もちろんこれはですね、その前の出来事を全然説明していないから、その場だけではちょっと難しいかもしれないけど、列王記第1の1章の36節では、エホヤダの子ベナヤが王に答えていった、アーメン、王様の神主もそう言われますように。その祈りに力を添えようとしてるわけでしょ。そうかと思うとですね、同じ中でもって、確かに神様はこういう約束をしていますと動揺するときにもアーメンという言葉を使います。歴代史の第1の16章を見ていただきました。これは非常に面倒くさいんです。ダビデがアサフ兄弟と王様を称えた時の出来事なんですが、歴代史第1の16章の36節を見ていただけると、その賛美、ダビデとアサフの兄弟たちとがした賛美の終わりでもって、それから全ての民はアーメンという主を褒めたたえたと書いてある。新約ではどうなのか、コリント第1の14章を開けていただきましょう。コリント第1の14章の16節では、異言で祈った時に解き明かしがなかったらどうなるかということを言ってる。16節、そうでないとあなたが霊において祝福しても、異言を知らない人々の座席についている人はあなたが言っていることがわからないのですから、あなたの感謝についてどうしてアーメンと言えるでしょう。ここまでですね、ほとんど皆さんのテープも止まってるから、これで一応やめておこうと思うんですけど、もうちょっとですね、これで使い方ましょう。この賛美集の中に、国際クリスチャンセンターのこの賛美集の中に、実はアーメンという言葉を使わなければいけないところがあるんです。まあ、こういう言い方に変えましょう。もしもこの賛美集の中にある歌でもって、歌詞でもってヘブル語に訳したといたしましたら、今私が言ったようなアーメンというのをこういう風に使うといった4つ並べた中から見たらば、当然心の中にはアーメンというヘブル語に訳さなければいけないところがあります。もしもこれをギリシャ語で訳したとしたらば、当然のようにアーメンという言葉を使わなければ、訳さなければいけないのがこの賛美歌の中に入っている。皆さん多くの教会で使っている賛美歌というのはですね、終わりにみんなアーメンアーメンとくっついている、その時のアーメンじゃありません。じゃあこのどれなのか、1番からですね、最後の68番まで見ていただいてもどこにもアーメンというカタカナがついておりません。だけれども、もしもここにある歌詞の一つをヘブル語に訳したら、あるいはギリシャ語に訳したとしたらば、当然その場所はアーメンという言葉を訳さなければいけないところがあるんです。アーメンという言葉はどういう意味なのか、その通りですという意味でしょ。さあそうするとですよ、ここの68番までのうちでどれにそれがあるのか、もちろん皆さん苦労たってくれっこないと思うかもしれないけれどもですね、実はですね、この教会でも時々ですけれども使っている賛美なんです。どこか61番です。私は癒される、必ず、確かでしょ、あなたも癒される、必ず、だからこれアーメンと言わなきゃいけないんですよ。で2番どうなんだか、私は癒された、ハレリアって書いてあるアーメン、本当言わなきゃいけないでしょ。そうなんだ、同意いたします、賛成ですって言わなきゃいけない。もっともこれは原本ではですね、これを作った方 実は今いないんですけど、今ちょっとよそに行って、ね、あ来週来ますけども、私は癒された時にそうだという言葉をここにつけようとした、必ずのその2番2曲として、ほいですだけどそれを続けて言うとですね、おかしなことになる。私は癒されたそうだとまるっきりですね、癒されてないけれども癒されてみたいだという感じになる。だからハレルヤに直しなさいと言ってハレルヤに直しちゃった。だけれどもこのハレルヤあるいはその前の必ずという言葉も両方ともアーメンという言葉で言わなきゃいけない言葉になる。だからこの教会だってすでにですね、このアーメンという言葉を使っているんですよ、こういう形でですけど。それで皆さんにこういうこと言いましょう。皆さんほとんどテープがないと思うから言えるんですけども、入れないでください新しいの。皆さん自身がいろいろな教会に行ったら分かると思うんですけれども、牧師があるいは誰かが一言喋るとアーメンという人がいる。ハレルヤ、神様が恵んでくれた、アーメン。今日の説教はこういう話題でこういうならする、アーメン。神様がイエスの打ち切りのように私たちに癒しを与えてくれた、アーメン。アーメンってその通りです、あるいはその仰せの通りに従いますというわけでしょ。これから圧倒的な勝利者としてこう生活いたしましょう、アーメン。あと腰が痛いんです、祈ってくださいあなたはイエスの打ち切りで、キリストの打ち切りで癒されたって、アーメンって言ったじゃないの。圧倒的な勝利者と生活しようって、アーメンって言ったじゃない。だけど痛いんですね、アーメンって言うの全然知らないで、ただアーメンアーメンアーメンアーメンって言ればいいと思っちゃった。ではないんです。アーメンというのはそうです、その通りです、確かに言われている通りです、賛成いたします、私もそれに従いますというのがアーメンという言葉なんですよ。さあここでですよ、今お祈りいたします。皆さんアーメンって言えるかどうか終わりにしましょう。